理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第136回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
香里さんがなんか東北に出張してきたということで、
東北なんですかね。
東北地方なんじゃないんですかね。
東北地方ですか。岩手県。
岩手県。
バッチリ
盛岡市に行ってまいりました。
そうですか。
はい。
多分お仕事もあったと思うんですが。
いや、お仕事に行ったんですよ。
知ってますよ、出張だからね。なんですが、なんかお仕事以外でのお土産話とかなんかないんですか。
まず行った初日、朝、早く着いたので、八幡平に行ってきました。
おお、
八幡平って山に登る感じなんですか？
トレッキングがあるんでできるんですよ。まあ、散策かな、で、いくつかコースがあって、まあ、本格的なものになれば、いわゆる登山的なものにもなってくるんですけど、まあ、30分ぐらいでちょっとくるっと回ったりとか、1、2時間かけて結構大回りしたりとかっていうのがあったので、早く着いて、時間が余るだろうという予測のもと、レンタカーを借りて行ってきたんですね。
はい。
風が強く、案外その仕事の開始が早くて途中で引き返してきました。
お疲れ様です。
はい。
もうだいぶ寒いんじゃないですか。
それがちょうど、台風がちょっと近づいてきた関係で風がすごい強かったんですよ。 なので、その影響で寒いのか、まあ当然関東に比べると寒いとは思うんですけど、ちょっとその気温の差に関してはバイアスがすごくかかっちゃってるので、正直よく分かんなかったけど寒かったです。
もう紅葉って始まってるんですか？
そうですね、八幡平、まあ、ある程度標高差があるので、上の方は結構色づいてました。
そう、紅葉の季節ですね。
そうですね、もう時間があれば来週ぐらいにちょっと日光の方とか行ってみようかなとは思ってるんで。
いいじゃないですか。
結構でもまだ北海道の方で紅葉が始まるとか始まらないぐらいなので、案外今年紅葉遅いのかな。
いや普通じゃないですか。
どうですかな、もう10月に入ったのでちらほらとそういう、紅葉の紅葉前線って言います、それの話あんまり耳に入ってこないんですけど。
それはね、
それは
紅葉前線の話は話したいと思ってるんだけど、台風が来たりして天気予報の時間がそれに取られちゃったんじゃないかと。
ああなるほど。
多分今日とか明日、今録音してるのは、3連休の前の週末ですけれども、からは紅葉の話結構天気予報にくっつけて出てくるんじゃないかと思いますよ。
じゃあ時期的にはもう始まってもおかしくないんだけど、ちょっとそれ以外の話題が大きすぎて かすんじゃってただけなんですね。
かな。
その2、中尊寺に行ってきました。
ああ、私、中学生の時に、修学旅行で行きました。
そうですね。ただ、同じ日に行ったら強風のため閉山しておきました。
出ました、強風。
そう。ぐらいな。
香里さん、風吹いてますね。
ね、ちょっとなんか、結構私、全然平気だから、ダメですかってちょっと食い下がったんですけど、なんか、ダメと言われてしまい。
てか、盛岡から、
はい。
中尊寺って、
はい。
結構遠くないですか？
近いっすよ、近い。1時間ちょっとで着きます。
車で？
はい。
結構遠いね。往復すると、2時間強ってことですね。
まあね、でも、
でも、お疲れ様でした。
やっぱり、ね、行きたいじゃないですか。私も修学旅行で行ったきりなんですよ。だから
やっぱりね、こう、子供の頃は良さが分からないけど大きくなる
とそうなんですよ。いや、その間にその世界遺産になったりとかそういう話もあったり、まあ、私は見なかったけど大河ドラマにもなったじゃないですか、その東北地方のことを題材にして、でそれでやっぱりすごく話題にも上がったので行きたい行きたいとは思ってたんですよね。で、まあ、今回、盛岡の方に行くので、もう是が非でも行ってやると思って、行ったんです。
はい。
拒否られました。
結構あれです、
ね、残念。
話題にこと書かないタイプですね。
いや、そんなことないんですけど、寂しかったので、モーツー寺に行きました、その日は。
あ、はいはいはいはい。
はい、モーツー寺いいですね。
え、なんか、地味な感じじゃなかったっけ？
あ、地味な感じなんですけど、なんだろう。平安時代の、その、建物と、平安時代ではないのか？でも平安末期から室町とかですよね。うんうん、
はい、
そのくらいの時代のことを、なんか、いろいろ想像して、優雅だったんだなぁと思ったのと、
なんかあれですよね。沼というか、池と、
そうです。
こう、お寺がこう、
まあ、お寺っていうか、ほとんどが広場ですよね。
広場。で、
うん、
ちょっとね、そう、なんていうかな、こう、四角い境内に、お寺がポコって立ってるっていうタイプよりも、少し優雅というか、
そうですね。
花がある感じの、なんていうかな、庭があったりしますよね。池って感じな感じと、
そうそうそうそう、
池がメインなんですか？
メインっていうか、ね、池がメイン。なんかドーンとしてますよ。
いや、池がメインだと思う。で、本当に、池と、その周囲の、なんだろう、寺院跡。
跡？
うん。本当に跡。
跡になってるとこと、建物が建ってるとこが、まばらなんじゃなかったっけな。
多分、建物って後世に作られたものだと思う。
そうな、本堂とか？
そうそう。本堂っていうか、本当に、あの、本堂が一個あるぐらいで、あと、宝物殿みたいな、その別の、なんかあるけど、本当にそれぐらいで、しかもそれは池にメインしてないというか、池のちょっと脇にあるぐらい。
うんうん、
で、昔の、いわゆる神殿作りっていうのかな、当時は。は、多分池にメインしていて、っていうのは全く残ってないかな。
あれですよね。なんか、だんだん思い出してきた、話しながら。ここは極楽浄土を模して作られた池で、みたいな話の説明ですよ、多分。
へえ、
そんな感じだと思った。
あれ？
違った？
極楽浄土を模したかどうかはわからないんだけど、一箇所面白いところがあって、なんか、砂浜を模した場所があって、なんていうかな、本当に、普通池の端っこって、その石とかで、なんとなく端っこが綺麗にできてるんだけど、
うんうん、
そこだけ、あんまりそういう石積みがなくって、だからその池の水のが増えたり減ったりすることによって形が変わるのを優雅に楽しんだっていうのと、その横にはわざと岩がある、
うん、
でここは荒波を表してるっていうのがあって、
あ、結構日本系の庭園は自然のこうなんていうのかな、縮図？
そう、模写じゃないけど、それを、うんうん、想像させるようなものを、微妙に、まあ、本当に一角でしかないんだけど、作ってる。
そうなんですよね。
へぇー。
そうそうそう。
ちょっと面白かったのが、なんだっけな、その中に、なんかすごく切り立った岩が一個、はい、配置されていて、
うん、
その大震災の時に、岩の角度が、7度ずれた。ずれた。
斜めになった。
で、それは今は修復されてますって言ったけど、あ、そんなんだって。
へえ、そんなことがあったんですね。
そうなんですよね。で、個人的にすごく興味が湧いたっていうのかな。あったというか湧いたっていうのが、おそらく昔の建物の入り口にあった南大門、
はい、
跡っていうのがあって、はい、
うん、
跡って言っても本当に大きな石が12個だったっけな、残っているだけで、
あのなんていうんですか、基礎になる石ねが柱の下にあったであろうやつが、こう
等間隔にその石、大きな1メートルあるかないかぐらいの大きな石が地面に植わってるところが、5
メートル間隔か8メートル間隔か分かんないけど、どん
それがまあ、南大門跡っていう風になっていて、で、その時は、ああ、跡なんだって思って、まあ、モーツー寺の散策を終えました。で、翌日、まあ今日、収録日、
はい、
リベンジしたんです。
お
中尊寺。
金色堂。
もう一度、ブヨーンって言って、
はい、
今度は、
一部ですね、
だって行ったからには行かなきゃぐらいな感じで、
はい、
これは私の義務っていう風に自分を追い込んで行ってきたんですけど、まあ、昨日は閉山されたという、その結構な急斜面の月見坂っていうのがあるんですけど、そこをふんがふんがもう登ってきて、金色堂も見てきました。
おお。
で、金色堂、まあ、一番初めに、まあ、金色で金箔を貼って作られて、やっぱり、暴風に当然さらされるから、結構早い段階で建物の中に覆われちゃってるんですよね。
そうそうそう、なんか、金色堂遠くから見たら、あれ金色堂って思うと、囲いがあるんだよね。
そうなんですよね。室町の多分初期ぐらいにはもう覆われちゃってるんですよね。で、まあそれは最近というか、まあ何年か前に修復されて、その新しい覆いの中に入ってるんですけど、うん、その横に、何だったっけな、もう一つ古い建物があって、それは、一回解体してもう一度作ったとかふうに書いてあったんだけど、
うん、
そこ、まあどちらし、だから古い建物なんですよね、そこは。
うんうん、
で、ちょっと高台の上にあって、で、高台に登らなければ、ちょうど足元が見えるんですよ。その建物の基
礎。ああ、なるほど、なるほど。
うんうん、
でそこは、本当に、さっきその、毛通寺で見たっていう岩みたいな石、大きな石の上に直接柱が立ってるのね。
乗ってたね。
乗ってる。
うん、
で、あ、これかってすごくなんだろう、分かって、で、結局自然の岩を、まあ、若干加工するにしても、どうしても凸凹が残るんだけど、
うん、
そこに昔のその大工さんっていうのかな、は、木を削って、その凸凹に沿わせた木をぴったり合うような木を作って、土台にしてるんですよね。
ああ、なるほど。
そう。今は、それ以外に、まあ、最近再建されたみたいな建物もあるから、そこを見ると、柱は全部コンクリートで綺麗に打ち鳴らされた基礎の上に立ってるのに対して、昔は自然なボコボコの石の石、うん、岩の上に木の形を削ってぴったりに合わせて建ててるんですよね。なんかそれを見て、まあ、昔、まあ、昔がすごいって一言で言っちゃいけないのかもしれないけど、昔の技術ってすごいなっていうふうに思いました。まあ、ただやっぱり、真っ平らの上に綺麗に切ったものをカパッと乗せて、面積ね 100% しっかり合ってるものに比べると弱いのかもしれないけど、でも、その細かな微調整ができる技術っていうのは、なんていうか宮大工なのかな、うん、
あれですよね、800年ぐらい前の人がやってたわけですよね。
800年ぐらい前の話なのかしら。
違ったっけ、
わかんない。
中尊寺は1100何年で確かね。
うん、だから900年とか800年とか、そのくらい前じゃないですかね。
あ、うん、すごい。
はい。
なんか、それが、なんていうのかな、繋がった、
うん、なるほど。
岩の、ね、中、適当に並んでて、なんとか跡っていうふうに言っても、あ、跡か、と思ったのが、それがすごく、実際の建ててあるのを見て、繋がりました。っていう思い出で。
わかりました。ありがとうございます。
なるほど。
というか、お疲れ様でした。
え、なんか結構。
すごい移動でしたね。
結構移動しましたよ。
はい。うん、
ビュンビュンって。
ということで、オープニングはそんな感じで、今週は台風のニュースもあったんですけど、
はい。
やっぱりこの番組としては、台風の話はしちゃったんで、ノーベル賞の話をしようかなと思っていて。
お、なんか結構今回、いっぱい日本人大活躍でしたもんね。
そうですね。まず今日はノーベル医学生理学賞のお話をしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
今回のノーベル賞ですが、
はい、
まず医学生理学賞というので日本人の方の受賞がありました。
はい、はい、ありました。
なんかね、日本のニュースだと日本人の話ばっかりあるんですけど、
うん、
とりあえず、3人の方、1人目が東京大学の トユーユーさんでいいのかな、名前が。中国の方ね。
はい。
で、ウィリアム・キャンベルさん、大村聡さんという3人が受賞されて、
はい、
これネタとしてはですね、大きく2つあって、
お、
マラリアに効く成分を漢方薬の中から見つけたというトユーユーさん、
うんうん、
と、新しい抗生物質を、見つけた、そして、有効成分を、薬にしたっていうので、ウィリアム・キャンベルさんと大村聡さんっていう、全部で3人なんですけど、一応賞金は半分がトユーユーさんに行って、はい、残りの半分をウィリアムさんと大村聡さんで分けるという感じで、大村聡さんは、医学生理学賞の4分の1の賞金がもらえるっていう扱いになってます。
あ、3人で均等に3分割ではないんですね。
そうだ、成果が2つあって、
うん、
1つの方の成果はウィリアム・キャンベルさんと大村聡さんの2人の成果になっているので。
ああ、なるほど、
はい、そうなんですよ。その辺が、うん、なんとなくよくよくね、あっちこっち読むと書いてあるんですけど、
うん、
ニュースとかだけ見てると、なんか3人でもらって大村さんが筆頭みたいに見えますけど
何ここは日本ですからね。
そうそうそう、なんですけど、一応そういう感じではなくて、
うんうん、
っていうの
を。ノーベル賞って、はい、ここのところ一つの分野に複数にもらうっていうのが印象なんですけど、
そうですね、
うん、人数制限っていうか、基本1人とかそういうあれもないんですか？
なんか3人ぐらいまでなのかな。
そうです
ね、わしゃわしゃとたくさんはいないですけど、
うん、
そうですよね、なんか複数人でみんなで決められた賞金を分けるっていうようなのが最近なんか印象としてありますね。
なんていうの、功績がたくさんあるからかな。
うん、まあ一つに限られ限る、ん？一つに絞ることができないっていうことなんですかね。
かもしれないですし、今回は、うん、全員というか、マラリアもそうですし、その、うん、今、特にアフリカで、流行していたものを、ほぼ全滅という抗生物質というのもあって、流行している、感染症というか、その辺のものを、撲滅だったり、画期的に治療できたっていう功績のグループなのかもしれないななんて思ってるんですけどね。
うん、そうですね。
うん、でまず、トユーユーさんの方の功績からちょっとお話しすると、
はい、
さっきも言った通り、マラリアっていう病気に効く薬を見つけた。
うんうん、
マラリアって蚊が媒体するんでしたっ
け？そうですそうです。
ね。
で、マラリアはマラリア原虫っていう、菌よりもちょっとだけ、複雑な組織を持った、なんていうの、原虫というか
虫の一歩手前みたいな。
そうですね、そういうものが、体の中に入って起きる病気で、やっぱ高熱が出るっていうのと、はい、慢性化して、どんどん弱っていくみたいなのもあるみたいで、
うん、
で、蚊が媒介する、マラリアにかかった人の血を吸って原虫を一緒に、吸っちゃって、その蚊が他の人に刺した時に、最初にね、蚊って血が固まらないように、少しだけ固まらないように、固まらない薬をちょっと入れるんですけど、その時に原虫も一緒に入って
お、
うん、っていうのがあったりして、そういった感染の仕方をしていくので、主に熱帯に多いんですよね、はい、一年中蚊がいるところで。
あ、そうですね、
そうなんですよ。で、そんなマラリアが、なんで中国の人がそれを研究したかっていうと、
はい、
まあまあ時期的にベトナム戦争の頃に中国も、ベトナムに、参戦をしていまして、北ベトナムで、そこで、マラリアで亡くなる方がすごくあって、治療の仕方っていうのがすごく期待されていたっていうきっかけもあるようです。
ああ、
もちろんね、中国の南の方に行くと、はい、すごく暖かい地域があるので、うん、その辺でもマラリアの、が原因で亡くなる方が多かったというのもあるみたいです。
でもその辺から研究し始めてようやくっていう感じなんですね。
そうですね。で、もちろんノーベル賞って最近の功績というよりもある程度功績が確定したものが多いので、
うん、
この研究についても、1970年代前半、
なるほど。
なので、もう40年ぐらい前に、 あった功績ということで、今回受賞しています。
じゃあ、見つけたのはその40年ぐらい前だけど、それからその40年かけていろいろな治療としても確立したというか実績ができたから受賞したっていう、その発見と効果っていう感じなんですかね。
まあ、効果も、ある程度なんていうの確立したというか、もうこの世界でなんとかといえば誰々さんだよねっていうのが確立した状態なのもあるようで、そんな感じで、この方はですね、
はい、
ノーベル賞を受ける前に、2011年だから、
はいはい、
4年前
ですねにラスカー賞っていう、はい、医学系の賞も受けているそうです。
ラスカー賞、
同じ功績で、
そうですね、健康増進を飛躍的に進歩させたというので、南アジア、アフリカ、南米とかでやっぱりあちこちでマラリアっていうのが流行っているので、そこにすごく貢献したっていうので受けている、すでに評価がある程度ある方だったということです。
なるほど。
それが、まあ、ノーベル賞という、まあ、少なくとも日本ではかなりメジャーな世界的な、賞の受賞に至ったわけですね。なかなかマラリアっていうと名前はよく聞きますけど、実際日本にいると身近な病気ではないけど、
そうですね、
でもまだまだ身近なところ、地域っていうのがあるわけですね。
まだ亡くなる方とか発症する方はいるんですけれども、すでに、予防だったり治療だったりっていうのができるようになっていて、その大きい功績がこの、とゆうゆうさんだったと。でちなみに、
はい、
いろんな物質を試した方々が研究されていたようなんですけれども、この方が、始めたのはやっぱり中国の、もともとあった漢方薬の中で、マラリアに効くものがあるんじゃないかということで、昔というかベテランのとか、古参の漢方医を訪ねて、マラリアに効きそうなものってありますかっていうヒアリングをたくさんしたりとか、あとは昔の文献を調べてマラリアに効いたっていうのを、選んで試していくっていうのがあるみたいです。
そしたら、まあ、いわゆる今の医学っていうのは西洋医学だけど、そこに微妙にその東洋医学、漢方医学っていうのかな、それにも着目してるっていう意味で、ちょっと語弊があるかもしれないけど、なんかすごく中国的な考え方って感じですね。
そうですね。目の周りにある植物をなんとかっていう方法で煎じると何々に効くみたいなっていう、どちらかというと何ていうんですか、生薬系っていうんですかね。そういったアプローチで、やったっていうのも、なんだろう、特別なところなんじゃないかなと思います。
温故知新ってですね。
そうらしいです。昔々の文献に載ってた方法を取ったっていうコメントもあるようで、
すごいですね。なんか実際に聞いたからそういうふうに記録が残ってるのであって、たまたまかもしれないけど、もしかしたら有用なことじゃかもしれないっていうふうにして着目したってことですもんね。
ですね。ということで、この方、はい、とゆうゆうさんが、今年のノーベル賞を、医学生理学賞の半分を受賞して、
はい、
で残りの半分が、日本人お一人、大村聡さんと、
はい、
アメリカで研究しているウィリアム・キャンベルさんという方ですけれども、
はい、
このお二方の功績は、抗生物質っていうのを、見つけて、特にアフリカの、目が見えなくなってしまう、病気だとか、あと、はい、足が、臓皮症、臓皮病、臓の皮みたいになって、なんていうかな、すごく太い足みたいに腫れてしまうような、ものに効くっていう、抗生物質を見つけたっていうのが、功績なんですね。で、抗生物質ってよく聞くじゃないですか。
はい、聞きますね。
抗生物質ってなんだっていうと、さっきのね、薬草から煎じて作った漢方と私はなんとなく通じるものを感じていて、実験室で、フラスコとフラスコで何かを混ぜてっていうよりは、ある細菌とかが出す特殊な物質が、他の主に細菌の繁殖を 阻害したり死滅させたりするっていう効果があるのは抗生物質って言うんですね。
ほ
ー。なので、どうやって新しい抗生物質を開発するかっていうと、
うんうん、
なんと新しい菌を見つけるっていうところから始まるわけですよ。
あ、へー、なるほど。
そうそう、だから新しい菌を見つけてそれが出す物質を探してそれが何かに効くかもしれないっていうような当たり方をするんですけど、で今回、受賞につながった、ある放線菌の出す、化学物質はエバーメクチンっていう名前らしいんですけど、
はい、
これはですねなんと、伊豆にある、ゴルフ場の土から見つかった。で大村さんはずっとこういう研究をしてるんで、新しいところに行くと必ずそこの土をですねちょこちょこっとスプーンで取ってこうジップロックみたいにピュッて入れて持ち帰るっていうのを
うわ
あっちこっちで繰り返していて、すご
くたまたま5分ゴルフに行ったんですか。伊豆に
ゴルフに行ったんだと思うんですよね。
だってゴルフ場って普通の人まず行かないですよね。っ
ていうか特にあの新しい菌を探しにあのフラフラ歩いてると危ないので
うん、
川名ゴルフ場かな、伊東市の。
そうですね、はい。
そうそうそう。
じゃあ、たまたまゴルフ行って、あ、じゃあ、たまたまバンカーに入っちゃったんですかね。
じゃあ、バンカーは砂だから。
あれ
土って、その細菌が生きてるような土だから。じ
ゃあ、たまたま OB になっちゃったんですかね。
多分、大村さんは、土、土、土、土って言いながら、
そっちの方に球打っちゃったんですかね。
見てると
土を取りたいがために。
見てると、そっち行きますよね。
ああ行きます行きます。
あそこら辺ちょっと土ありそうだな、あ行っちゃったぐらいな、仕方ねえなーぐらいな。
そうそう。で大村さんとそのキャンベルさんは、
はい、
そういった感じのもので、たくさんの、土からいろんな今までに知らない、抗生物質を出す菌を見つけ出して失敗して失敗してたまに成功してっていうのを繰り返している中で、そのエバーメクチンっていうのを見つけて、それが、寄生虫によく効くという、うん、抗生物質を出すっていうのを発見することになるんですね。
このお二人は同じものを見つけたんですか？
共同研究をして。
あ、じゃあ、まあ、二人が同じ研究をしてたから、まあ、二人で一つの功績っていう感じなんですね。
そうです、そうです。
じゃあ二人でゴルフ行ったんですかね。
いや多分
じゃないですか。
キャンベルさんはキャンベルさんでアメリカのゴルフ場で土を探したんじゃないかと。
あー、なるほど。じゃあお毎日お前今日のスコアどうだったと。
いや多分
お前今日の土はどうだったと。
どっか旅行に行けばそこの土を取ってっていうのをやったみたい
で。旅行なんですかね、それとも研究旅行なんですかね。それによってお金の出所が変わる気がするんですけど。
でもいくつかのこう報道とかを見ていると、はい、やっぱりいつでもその袋と、土を採取するスプーンを持ち歩いていて、新しいところに行ったら、うん、その研究目的ではなく行ってもそこの土を取って、新しい感じのところがあると取って、で、その中で知らない菌を分離してっていうのをやってるようで。
そしたら逆言えば、まあ、今回はあの受賞は、その抗生物質にはなりますけど、新しい菌も見つけてるんですか。
新しい、抗生物質を出す菌を見つけるところからしていろいろ見つけてるんじゃないかと思いますよ、
うんうん、
じゃあ菌自体も見つけてると思いますね。
そのようですね。
じゃあ ただ菌を見つけたっていうのは単にそれ自体は、まあ、一つの功績だけど、医学生理学賞にはならなくて、たまたまその中にすごくよく効く抗生物質を出す菌がいたわけですね。
そうですね。で、やっぱそれだけではなくて、
はい、
あの開発したものを、
うん、
こうアフリカの人たちにうまくこう還元するというか配るっていうのところまで、うんうん、尽力したっていうところも評価されていて。
あれ、ごめんなさいね、その見つけた菌が作っている抗生物質はアフリカで流行っている病気に効くんですか。
そうです、
うん、
で、その見つけたものを、
はいはい、
製薬会社に売るとかをして、大学からね、
うん、
で、 その使用料を、
はい、
自分でもらわなくて、その代わりに、アフリカで、困っている人たちにすごく安い値段だったり、WHO を通して、無償提供するみたいなことをやって、病気の根絶に尽力したっていうのも評価されているはずです。
そう、それがすごいですよね。
そう、あ、本当にその見つけたいというよりも治療をしたいっていうのが先に立った上での発見だったって感じなんですかね。ま
あ、もちろん最終的には治療したいっていうところで、
うん、
ただ単に研究をして新しいものを発見するっていうよりは、それが人に聞いてこそ発見だっていう考えもあるんじゃないかと思います。
うん
うん、そう、なんかね、人の役に立つことやりなさいってお母さんに言われてたっていうふうにインタビューに答えてました。
なるほど。で、それがアフリカの方に効く抗生物質であり、しかもそれを実際にアフリカの人の手に届くような体制作りというのかな、流れも作ったわけですね。
そうなんです。で、もう一つ手腕があって、
はい、
やっぱりこう産学共同でやるっていうのがなかなか、うまくいっていなかった。特に日本では、
産学共同、
産業と、大学みたいなところが一緒になって新しい薬を、うん、出すみたいな時に、そこをうまくこう、なんていうかな、取引しないと、
はい、
ただ単に大学は発見して、名誉は受けるけどお金はいりませんみたいな感じの方向性が、あったりするところを、研究費も新しく出してもらったり、無償で薬が提供できるような契約を結んだり、
うん、
あとは、そういうふうに使える研究に注力して、その自分の大学の研究室をちゃんと盛り立てたりとかっていうのもうまくやってですね、大村さんは経営者としても手腕を発揮したというふうに、読みましたよ。
うん、すごいですね。なかなか日本人って特にそのなんだろう、お金絡みになると弱いって言いますもんね。
弱かったり、そうですね、金儲けのためにやると悪どいっていう話をする人もいるんだけれども、
ね、
そうではなくて、
うん、
やっぱりこう人を救うっていうところに役に立つっていう、こう目標のためにお金も稼ぐし、
うん、
研究もするっていう方みたいです。う
ん、まあ、なんかすごくちょっと話ずれるんですけど、その特に大学っていう機関に対してどうしても申請しするじゃないですか、一般的な人って。
あ、そうありますね。
で、だから大学はお金を儲けちゃいけない、極端に言ってしまえば。で、大学で発見したものをでお金を儲けちゃいけないっていう風潮というか、なんとなくの考えがあるから、だから結局いい発見をしてもその発見者は名誉しか入ってこなくって、うん、お金が入ってこないから、いい悪いはちょっと横に置いといて、結局お金って一つのモチベーションになることは事実なので、
うん、
モチベーションがなくなっちゃうから海外に優秀な人材が流れちゃうっていう問題が結構去年のモノーベル賞の時とかにも指摘されてましたよね。
そうですね。
うん、青色 LED なんかの時にもそういうこと言われてましたね。
そうですよね。で、特に今回はある意味お金の流れはしっかりできたけど、うん、でもやっぱり無償提供っていう、なんていうか、奉仕の精神がちょっといわゆる美談として語られちゃってるじゃないですか。
うん、でもやっぱりアフリカの人何百万人に配るには元手がないと配れないし、
そうなんですね、
工場の機械も動かない。
それを悪いわけではないし、すごく素晴らしいことだと思うんだけど、ただそれをそういうふうにしなくても、なんだろう、非難しちゃいけないとは思うんですよね。実際にお金っていうのは十分モチベーションとして重要なことなの
で、
お金を稼ぎたいっていうことで研究をしたっていうのは決して非難されることじゃないとは思うんですよね。
で、まあ、大村さんはやっぱり実はガーナとかにも行っていて、そこでその、うんうん、目が見えないとやっぱり何もできないわけですよ、ガーナみたいなところだと。
うんうんうんうん、
で、そういう人たちを見てそれを救わなきゃいけないっていう使命感にも燃えて、
うん、
研究を続けたっていうのがあるようで、
うんうん、
多分次回話そうと思うんですけど、
はい、
ニュートリノに質量があるっていうのが分かると何の役に立つんですかって聞かれた先生があ
、はい、
なんでそんなことを答えなきゃいけないんですかっていうのと、ちょっと一つ対極にある、
うんうんうん、
人を助けるための研究をしたっていうので、 で、うん、とても評価されるんじゃないかななんて思います。
そもそも人のために何かやってあげるっていうのがとっても好きな方なんでしょうね。
だと思います。
あ、すごいですね。
うん、
ということで今回は、はい、ノーベル医学生理学賞をちょっと、親しみが持てるかなみたいな感じで、説明してきたんですけれども、うん、
はい、
頑張って来週は、物理学の方の賞の説明をできるといいかななんて思っています。はい、
ニュートリノですね。
ニュートリノに質量があったんです。
うん、
新しい鳥ですね。
その辺は来週
お楽しみに。
はい、わかりました。はい、
というわけでそんな医理科の時間、告知の時間なんですが、
はい、
前回収録が長すぎてですね告知を和田さんが一生懸命告知をしてくれたんですが、
私は
編集で切りました。というわけで今日も短めに告知の方をしたいと思っています。
はい、
そんな医理科の時間 B はそんないプロジェクトの中の一つの番組です。我々のウェブサイト、はい、そんない .com で、その他の番組、そんないとだる、そんなことないっしょ、そんないと R40、 そんないビジの時間なども、聞いていただけるのでぜひアクセスしてみてください。
はい、
あと、昔から公開しているやつも全部聞けますので、なんだろうな、ポッドキャストのアプリで聞いてるとあるところから昔に遡れなかったりするんですけれども、うん、以前のやつも聞けます。あ、ちなみに前回のこの番組そんな医理科の時間ぜひ最後までちゃんと聞いてくださいね。
はい、
で私たちはメールの募集をしております。メールの宛先は理科アットマーク 0438.jp です。10月に入ってもう4通ぐらいもらってるんですけれども、バンバン募集しておりますのでぜひ、
はい、
メールを送ってください。
よろしくお願いします。
あと YouTube での配信、あと、Twitter での、情報配信もしておりますので、そんないプロジェクトまたはそんない P で検索していただくと見つかると思いますので、そちらの登録フォローもよろしくお願いします。はい、じゃあ多分全部言ったかな。
はい、
というわけでノーベル賞医学生理学賞についてお送りしてきましたそんない理科の時間 B、 今回はこの辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香織でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。